張り切りマンデー、仕事の定義。おしゃべりは親の猛反対に屈し、芸人の道を諦めた根性なしの二宮武義と申します。人工知能やロボットが人間の仕事を奪うと巷では騒いでおりますが、科学技術が労働を機械化自動化してきたのは人間社会が登場して以来行われてきたことで、今に始まったことやおまへんで。科学や技術の進歩により社会がより安全になり、より豊かになっていることを忘れたらあきまへん。人間社会がある限り仕事はなくならん。仕事の定義を見直して、楽しい、おもろい仕事ってなんぼでもあるんやでってことを伝えていきたいと思ってます。ゲストは人の役に立つ売れるリーズナブルな価格の医療機器の開発を目指す NPO 法人医工省連携開発機構の理事長楠本正明さん、理事平井和光さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
大変な時期ですね。
そうですね。
これ収録しているのは今日4月13日。
そうですね。
もうソーシャルディスタンスの距離で、スタジオじゃなくて、はい、オフィスで撮らせていただいてますけど、環境、広い環境で、ソーシャルディスタンスを取りながらやっております。
はい。ということで、
マスクも、
はい、
アルコール消毒もしながら、あれです、飲んでないですよ。ということで、まあ大変な時期ですけども、これ放送する頃は、5月の、6日間ちゃうな。もうちょっと先かな。5月の11日です。これ放送するときは5月の11日です。
はい、
11、18、25、6月の1日、
はい、
という形の4回ですけども、
はい、
まあこの頃はもう多分この放送ある頃は、多分政府の予定であるドッスンと落ちるとこですね。ドッスンと落ちるとこですね。あっこに行ってるか、
はい、
行ってないか、というところがこう見極められるところかなと思いますけども、はい、あ、すいません、紹介するの忘れてました。先ほど言いましたゲストですね。
はい、
理事長の NPO 法人医工省連携開発機構の理事長されている楠本さんと、理事されている平井和光さんです。すいません、
はい、よろしくお願いします。
だから医療関係の方なんで、5月の
11日どうなってるか、理事長どうでしょうか。
収束するのはなかなか難しいかもわかりません、
ね、ドソンと言ってない。
ドソンとはなかなかいかないでしょうね。
だらだら、
ね、だらだら
下がってはきてるかなという感じですか。
まあ、日本人は真面目ですからね、
はい、
だからその外出を控えるとかいうようなことは結構守る民族性があるので、
はいはい、
だからまあ収束には向かいつつありますけど、ちょっとだらだら続きそうな感じしますね。
平井理事の方はどうでしょうか。
私も、まあ、ほぼ同じ意見ですね。このまま、私誕生日4月20日なんですけど、
はい、
多分4月20日ぐらいにピークが来るんじゃないかな。でそこから少しずつですから、そのまあ
ドスは来ない。
そうですね、感染の関係の先生方が言ってるような 80% 接触を減らしてということが本当にできていないと思ってますので、うん、落ち方はもうちょっと鈍いだろうというふうに考えてますね。
で諸外国もそんな感じなんですかね、やっぱりね、あの今落ちてきてるっていうところ、やっぱドスはあまりなかなかないんですかね。
そうですね、
アメリカはまだですけど、ヨーロッパのね、スペインとかそこら辺がそろそろというような話も聞いてますけど、
ドスンが来るかも、
うん、ただドスンとはやっぱりなかなか行きにくいと思いますね。まあ、中国のように、本当にシャットアウトする人の行き来を、まあ、ということができれば、可能な数字なんでしょうけど、うん、まあ今のやり方で行くとダラダラと、
ダラダ
ラ、ダラダラとというような気がしますね。
わかりました、放送楽しみにしておきましょう。私はね、素人ですけど結構いい線いってるの違うかなと、うんうん、ドスンまでいかなくてもかなりいい、5月の11日、
11日ね、
かなりいい感染者が、新規感染者はかなり収まってきてるんじゃないかなと、
うんうん、
いうふうに高をくくっております、
うん、まあ、
全然どうにでもいい話かも。
そうなることを願いますけどね。
で、まあ、この番組はまずどういう人になりたかったか、小さい頃っていうのを、はい、まあ、皆さんに聞いてるんですけども、ふすもさん生まれは私よりも19歳上で、
そんな上ですか。はい、
今今年あれですね、72歳
です、ね、
今年になる
ん
で、
ね、
はい、若く見えるからあれですけども、そうですね、だから戦争終わってちょうどあれですよね、楠本さんが学生の頃って、
はい、
もうめちゃくちゃピークですよね、学生運動の、
学生運動のピークですね、
すごいピークですよね、東大のあの安田
鼓動
を燃えた時ですよね、はい、
そうです ね、
ね、大変だったですよね。だからいろんなそういうところをこう、ちょうど学生の時はそういうところですよね、子供さんの時って言ったら終戦後、
私ら団塊の世代で、
はい、
終戦が終わって3年後ですね、
3年後ですよね、はい、で、でもカラホリ商店街じゃないけど、カラホリ生まれなんですよね、大阪の。生まれはちゃうんですか。
カラホリじゃなくて、
はい、
私は上本町2丁目というところなんです。
だ上本町2丁目の方なん
です、内安堂寺町というところで。
内安堂寺町。
その、聖火の周りは、ベアリング屋さんが多かったんです。
へ、あの辺にベアリング屋さんが多かったん
です。そうなんです、ベアリング屋さんが多かった。
ボールベアリング、
ボールベアリングとか、あと
軸受け
とかですね。
商店街じゃないわけですね。
商店街じゃないんです。
でもあの辺って割とカラホリなんかは、 唯一空襲逃れたと。
逃れてますね。
だあの辺割と空襲逃れてるという話だったんですけども
。そうですね。
おだほとんど大阪焼け野原なのに、あの谷町六丁目あたりとか、上本町あたりはあの筋が通りゆかあはあまりやられてない。
やられてない。
おやっぱりそんな感じだったんです、へえ、面白いですね。あんだけ焼け野原だった
のに。あんだけ。
疎開はされてたんですか。
疎開はしてないです。
ああ。あ、そうか、もう戦争終わってるんです
ね。そうですね、大前になったらね。
そうね、戦争終わってるんですよね。そこでもうかなり大人になるまで。
28歳までいてました。
お、すごい。おー。まあ、あの辺住みやすいですもんね。
まあ、あの、便利でしたからね。
ね。まあ、その、面白いですけど、あの辺って、あの、物価の安い町もすぐ行けますし。
そうです。
そこそこ品のあるところもいっぱいありますし、ですよね。
そうです。
上本町が行くとちょっと品があって、で、ちょっと下っていったら、なんぼでも安いところありますから、
ね。あります、あります。東に行くと玉造り。
玉造りですよね。
西に行くと心斎橋。
そうね。
北に行くと、天満橋。
天満橋、ね。
天満。
はい。
で、南に行くと上六。
上六。
天王寺。そうね。そういう感じですね。
上六いうことで行ったら、もう鶴橋も割と近い感じ
ですね。鶴橋も近いですね。
だから、南に行くと、結構、あの、安く物買えたり。
安く。帰るし遊ぶとこはいっぱい
ある。いっぱいある。だから全方位いい感じですよね。
そうですね。
でそこで小さい頃って何になりたかったっていうのはないですか。
そうですね。家が貧乏でしたからね。
そう、え、上町ですよ。
ええ、あの周りは商売人の町なんで、はい、日銭が入ってくるのでね。
はい、
結構裕福なんですが、うちの親父は、はい、まあ、昔のその共産党の活動家みたいなことやってたので、だから非常にその貧乏で、電気ガス水道が止まるという生活でした。
もう何になりたいどころやなかった。
そんなことない。ね、目指すはあのただの学校、学費払わない、
はい、
給料もらえる、
はい、
というので志願は防衛大学を。
お父さん、お父さん、お父さん旗振ってるのに。
そうなものすごいそのあの抵抗してましたから。
あ、
反発してたというか、
ね、今変な言い方ですけど、これちょっと横道それちゃいます。今韓国、ああいう状態ですけど、日本もある意味、要は左の方と右の方、均衡してる時代ですもんね、ある意味。で、あそこで民主党と自民党が、自由党が、ひっつけへんかったら、みんな均衡してるような状態になってたわら、どこが取ってもおかしくない状態なわけですからね。
そうですね。
今、あの、韓国なんかどっち取ってもおかしくない状態なんですけども、ちょうどたまたまあれ、ひっついたから、多数になったから、いう左側が抑えられたという形でしょうけど、ああ、だからそういう時代を小さい頃過ごされたい形。
そうなんだ。だから学生運動の経験はないんです。
逆にね。
逆に。
運動する暇がなか
った。いや、いうか、反発してたから、逆の方なんですよね。どちらかというと。
でも社会人になられてから運動してるんですね。
そうです。
社会人何が運動してるのか、
はい、組合のこともやられましたよね。
組合の職長をやってました。
おお。やっぱお父さんの地位かな。
いや、あのね、ある時といいますかね、10代の最後頃に御堂筋でそのデモがあったんです。
はい。
で、国際反戦デーという、沖縄反戦デーというのがありまして、はい、その時に、機動隊とぶつかって、
はい、
で昔その まあ、武道をやってる時に、はい、機動隊のやつに負けたことある。負けたというか抑え込まれた、
はい、
まあ、が違うので、
はい、武道は柔道から、
柔道もやってましたしレスリングもやってましたし、
おそれ相手強いですよね。
それから急に佐弥子に通ったんです。
せっかく防衛大学行こう。面白いですよね、やっぱり人生ってね。
人生はそんなもんですね。
ああ、じゃああれですか、あのレスリングとかやられてたのかな。
そうなん、
中学校かなんかで。
いや、高校ですね。
高校で、
で高校途中でやめたんです。
あ、高校途中でやめられたんです
か。やめた。
あら、何をされたんですか。
いや、もうプータローをやって、はい、1日に3つぐらい仕事して、
はい、
まあ正規の仕事するまで、
はい、
60ぐらいの仕事をこなしましたかね。うん、
それはまたいい勉強ですよね。
いい勉強ですね。
やっぱりでもこの仕事の定義を今やってるんですけど、私も結構ね、まあ親が私の時はあんまりバイトするなという雰囲気もあったんですけど、親はもう全然逆で、仕事してこい、いろんなことを、と、ちっちゃい時から割と、その辺は、私の時は、まあ私はあんまり貧乏ではなかったと思うんですけど、逆に、働け、働けといろんなことを経験せえという感じだったから、やっぱりそれって60もやられたら相当。
大概のことやりましたね。左官。
左官、はい。そんなすぐ慣れるんですか。
左官、その坊主か盆山、盆山から行くんです。
盆山、
盆山というのは大阪弁で、
あ、
弟子さん。
おお、だからこねるとこから、
こねるとこから。
ああ、なかなかね、ヘラみたいなの持たせてくれへんわけ
です。そうです。免許取ってからはね、高級車をね、はい、陸送で運ぶんです、
はい、
これは結構いいお金になるね。
高級車を運ぶ、
はい、
まあ、物流屋さんですよね。
物流じゃなくてね、
自動車屋さん。
今だったら車は大きなトラックで、
はい、そうですね、
こう運びますけれど、昔は1台ずつ自分が運転して東京から大阪とかいうような感じで運ぶんです。
いちいち、
いちいち、
それぐらい大事なもんやことですね。
まあ
運ぶものがなかった。
そうそう。
高級車ですか。
高級車ですね。
国産の。
外国製もありましたし国産もありましたし。
昭和40年代ぐらいでしょ。
40年代ですね。40年なんで初めですね。
あ、そんなもされてたっていう感じ。平井さんの方はなんかちっちゃい時って何になりたかったんですか。
よく笑われるような話ですけどね、ケネディ大統領に憧れてましてね。
ああ、撃たれたかった。
いやいやいやいや、大統領になりたいと。まあこれ本当に小さな時の話ですけれどね、本当に小学校に入るか入らんかぐらいの
話。平井さんは私より一つ上ですから、
はい、
そういう意味じゃ私も同じで、私ケネディって全然覚えてないですね。あ、もうものすごく覚えてるって、
はい、そうですね、印象深いですね。でただ小学校に入ってその話をすると、当時の先生方っていうのは左の方が結構多かったんで、ケネディっていう人はベトナム戦争を始めた人やと、やめときなさいと、
はい、そんな小学校で言うんですか。
はっきり言われたことありますね、はい、まあでもまあ見てくれがね、小さな子供から見ればシュッとしてますしね、ケネディ大統領とかね。
ああ、びっくりした、平井さんか
も。いや
びっくりせんね。
本当にシュッとしてますし、若いし、ね、まあその人聞きの話ですけども、まあ演説がすごく分かりやすいとか、
うん、
はい、やっぱり、国民、アメリカの国民の中ではそのすごい人気がありましたんでね、やっぱり そういうものにこう感化されたというか、引っ張られるというか、そんな感じで憧れてたんじゃないかなと思いますけど、はい、
私アメリカ行ってもう何回も見せられるんですけど、その打ったとこ、うん、打たれたとこ、打ったとこ、はい、あの距離打てませんよ、うんうんうん、ほんまかなと思ってね、あの距離打つ言うたらすごいなと。
すごいですね。
それも一撃でやられるなんて、うん、これもうよっぽどの確率やなとか、それかよっぽどの腕やなっていうしか、あれ今見てもあれもうこれちょっと嘘違うと思って、だんだんどうなっていっての違うと、うん、
じゃあ本当にね、本当に頭の中心当たってます
し、ね、車乗ってる時だから何もゆっくり走っててもね、動いてるし、うん、ね、それでもそういうのになりたかった、う
ん、まあ憧れですね、なりたいというよりは。
でも先生にやめとけ言われて。
そうなんです
先生にお前ケネディなんかやめとけって言われて、
ベトナム戦争始めた人だからやめなさい、は
あ、そこから先は何になりた
いや、これまた小学校高学年ぐらいの話なんですけどね、はい、次は飛行機のパイロットですか。
ああ、まあね、そのちょうど飛行機がいっぱいこう出てきたところですから、
はい、ね、ただまあまあそう考えると見かけに行ってしまうような性格なのかなと思わんでもないですけどね、我ながら。
その後エンジニアになりたかったんですか。
いやいや、私はエンジニアには最後までなるとは思わなかったです。
なんでエンジニアの方に置いたんですか。
本当にこれもね、楠本さんのお話ではないですけど、家が裕福ではなかったもので、はい、中学校の2年ぐらいの頃にですね、はい、お前大学には行かれへんねんぞと、はい、
親が、
はい、親から言われました。でなんでって言うと、うちは貧乏やからなるべく高校出て働いてほしいと、うん、いう話です。で、まあたまたまね、その時の中学校3年になった時の担任の先生が非常に親身になってくださってね、まあ自分で言うのもなんですけど、もったいないと。
賢いやから、
二宮さんほどではないですけどもったいない、
賢いやから。
でまあもうこれは二宮さんも多分公にしてはると思いますけど、はい、高専っていうのがあるよということで、まあ泣く泣く親に、高校じゃない5年間あるんですけど生かしてくれますって言ったら、まあなんとか OK が取れたと。だから選んだ学校が将来の職業につながっているという感じですね。ね、はい、
まあでも良かったですね。
まあそれがあって今がありますのでね、いろんな経験もさせていただいてますし、ね、いろんな友達もいますし、良かったと思いますね。
で、楠本さんは60ほど、まあ仕事されて。その後はどうされたんですか。
その後医療機器の会社に就職したんです。
なぜまた。
あの時はどちらか言うたら売り手市場やったんです。
売り手市場、
ところが、ある医療機器の会社だけが学歴がないなかったんです。学歴のその何言うんですかね、いわゆる大卒であるとか高卒であるとか書いてなかったんで、で受けたんです。試験があったんです。簡単な試験なんですけど、数学も国語も英語も50人ほどの中で一番やった。
あ、すごい。
50人も受けられたってことですね。
50人ほど受けた中で私が一番良かった、うん、だから採用になった、うん、で、ね、入ってから全員大卒なんですよ。お私だけがいわゆる高校中退やから中卒なんです、はい、学歴的に言うと、
はい、で医療機器の会社に
入られて、医療機器に入った
で、どちらかというと営業かなんかされた。
営業だったんですが、はい、カタログがね、ほとんど英文なんです。
そうね、
元のね。
元の。
はい、あ、親会社が、というか、 輸入会社だった。
輸入商社なんでね。
あ、輸入商社だった。
ね、おうおう。で、まあ、その、
医療機器の輸入商社。
そうなの。で、年間、その、まあ、100台ぐらい売れる機械は、はい、あの、日本分になってるんですね、カタログが。
はい。
ところが、年間2、3台しか売れないようなものは、全部英文のままな。
今で言ったらダヴィンチとか。
ダヴィンチとか。
いうようなとか、MRI、FMRI とか、年間売れるかと、そんなもんというのは、もう全部英語。
そうなの。だから、その、英語と、
はい、
それから、まあ、医学の、
はい、
基礎医学、
はい、
それから物理、
はい、
こういうのを勉強しないといけないんです。
そうね。
ええ。
でも一回勉強したろうかと。
勉強したろうかと。
思った。
ええ、
で、学校行きはったんですか。
いえ。あの、まあ。
自分で勉強。
ね、そこに就職するときは、大学入学資格検定って大検いうのがあるんです
ね。はい。
この大検の、17科目合格してた。
すごいですね。
だから大学行こう思ったら、まあ、行けんことはなかった。
要はあれですね、高校卒業の資格を得たという
そうです、そうですね。
はい。
ね、ところが就職するときは、大検は学歴にはならないので。
うん、はい。
中卒扱い。
はい。
ちょうど、それで差がなかったんでね。
はい。
ちょうどよかった。
お
で、それから、かなりまあ勉強したので、
はい。
まあトップセールスマンになりましたね。
そう。やっぱり、60仕事してたの聞いてますよね。
聞いてますね。
ね。
ええ、
いろんなことを経験しないとダメですよね。
まあ、容量が良かったのか。
いやいや。
あの、ドクターに可愛がられたのか。
それも大事なことですからね。ええ、で、大きな機械が売れると。
そうです。
高い機械が売れると。
ええ、で、大学行ったのは42歳だった。
42歳ですか。
ええ、
あ、いや、私ね、奈良県立商科大学、
うん、
この名前になったのはね、結構最近なんですよ。
そうなん、
結構最近でもあれですけど、だから楠本さんのご年齢から言ったら、あれと思ったんですね。その時は短期大学だったと思ってるね。あのずっとある時は
ずっと短期大学で、
はい、
私が入学した時は奈良県立商科大学
だった。そうね、
4年生にな
って、ちょうどその時ぐらいに、
その時
なるほど、ね、
でこのきっかけが、娘が中学2年生だった。
ほうほう。
で、まあ親から娘に、まあ勉強せ言うでしょ。ほんなら反抗された。 お父さん勉強したんか。どこの大学や。
つらい一言ですね。
ほんで、あ、頭ちょっとかきながら、うん、父さんちょっとな、やんちゃしてたからな。いや、やんちゃってわかります。
はい、わかります。
やんちゃしてたから、高校途中でやめて、
うん、
なアホやとか言われてね、
はい、
あ、こらあかん、今から来年大学行ったるわ、言うて行ったんが、この大学な。
すごいなぁ。サラリーマンを辞めたんですか。
いやいや、これ夜、夜間
専門。夜間の。
夜間専門だ。昼やってない。
あ、そうですか。
ええ。
でもやっぱり、バイタリティあるんだなぁ。やっぱり、その、高校中退して、いっぱいいっぱい仕事して、で、今度、就職受けて、やって、頑張って、大学の、要は高校卒業の資格ですよね。ある意味大学受けていいよという資格を取って、で娘さんに言われて、行動力とやっぱり頑張りとすごいですね。もうだんだん楽しいなってきますけど、もう今週の時間終わりました。
終わりました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。